スグル主、2020年のクリスマス礼拝を共に祝い、そして今日、降誕節第一主日を迎えました。そして、私どもの小金井緑町教会が、1965年のまさにクリスマス、その日に最初の礼拝を守って、歩みを始めたことを覚え、ここに教会創立55周年記念礼拝としてこの礼拝を守ることができる幸いを心から感謝したいと思います。多くの教会ではなおクリスマスに関わる聖書のテキストが本日の礼拝で読まれ説かれていることと思いますが、本日、以前より続けておりますルカによる福音書の連続公開の箇所に戻る形となります。クリスマスと少し離れてしまうような、あるいは創立55周年記念となかなかストレートには結びつかないように思われるかもしれませんが、実はしっかりとつながり、そして共鳴し合っていると言えます。そのテーマは、喜びであります。天使が羊飼いたちに現れて告げたあの言葉、あなた方に大きな喜びを告げるとありました。このクリスマスの出来事で、告げられております大きな喜びを、今日は主イエスご自身がこの小さな例えをもって教えてくださっているのであります。本日のこの見つかった銀貨の例えは、その前の失われた羊の例えとセットになっているのは確かです。ただこの見つかった銀貨の例えというのは、ルカによる福音書にしか記されていない独特な記事なのです。あの見失われた羊の例えに、ルカ福音書記者はこれをあえてセットにして加えることによって、実はある一つの事柄を一層強調しようとしている。ないしは、一層研ぎ澄まされたものとして私どもに、こう、突きつけてきているとさえ言えるのであります。失われた羊、それが神に背いた罪人であることを例えているように、今日のところでは、失われた銀貨が神に背いた罪人であるということは、後の最後の言葉からもわかることであります。前の失われた羊の場合には、羊が愚かにも迷い出てしまっていく情景を、私どもは思い浮かべることができますし、あるいは羊が愚かにも谷底に転げ落ちて怪我をし、傷ついて、めいめい泣いている、そういう情景をも思い浮かべることもできたわけであります。しかし、本日の銀貨は、泣くこともありません。自分では1ミリたりとも動くこともできないものであります。この銀貨に罪人が重ね合わせられている。これが今日のポイントなんです。何を意味しているのでありましょう。つまり、罪人である銀貨は、この見つけ出されるという救済の救いの出来事に何も関与できないのだということを、前の失われた羊の例よりもより鋭く、より研ぎ澄まして、私どもに突きつけてきているのではないでしょうか。失われた銀貨である罪人は、自力では、 神を見出すことも、自分の救いを立て上げていくこと、すなわち自分を見つけてもらうために何かすることも何もできない。ただそこにじっとしているしかないのです。そう言われているようなものであります。銀貨である罪人が、いかにしていなくなってしまったか、いかにして亡くなってしまったかという、そういう失われるプロセスについては、福音書は何も触れようとしていない。前回の表現を取れば、そこに焦点を当てようとしていない。フォーカスしようとしていないのです。罪人である銀貨は、徹底して何もできない。これは、私ども、人の思いとは逆行したものであります。人は自分の救いについて、自分なりにコミットし、関わり、自分なりに関与できたと思いたがるのであります。全部が全部自分でやったとは、さすがにそこまで傲慢な言い方はしないでしょう。でも少しでもいいから自分の救いのために役立つことを自分はできたって思いたいんです。そこに充実感や満足感があるからであります。しかし、聖書はそれをきっぱりと拒否する。それがあなたは銀貨なんだと言っていることであります。ある新興宗教では、教祖なるものがですね、山ほど本を出すわけです。書いて出版する。信者になろうとする者たちは、その本を端から買わせられ、購入させられて、そして全部読んで暗記するように課せられる。そしてその本の内容を、どれだけ覚えていたかテストされるのだそうです。そして、ある点以上を取った、合格点を取ったならば、信者としてのスキルアップがそこになされていく。ステップアップしていくわけです。献金やお布施などを山ほどしろと、あからさまに言う団体もありますけれども、ここのところで注目したいのは、自分の救いのためにこれだけ努力し、これだけの知識を身につけ、これだけの訓練を受けてきたという自分の側の努力や積み重ねによって救いに対するコミットを、関与をしっかりと与える形を取るときにですね、人はとても充実した気持ちになれるのです。自分をより高めることができたように思えるのです。そしてそれは自分の救いに自分自身が少しでも貢献できたという喜びや満足感、充足感となっていくわけであります。信仰の喜びというものをそこにこうすり替えられることが起こるのです。ですから、信仰の名のもとに、神の名のもとにいろんな課題を課して、それをクリアすることによって、ああ、自分はやったんだという満足感を与えることによって、あ、なんか信仰に生きてるっていう喜びを感じた気になるわけです。これが危ない。これが危険なんです。聖書は、それに対しては非常に厳しい、シビアでございます。こういう満足感や充足感を与えることによって、喜びを与え、集団としての結束を感じさせていくときに、宗教であろうと、他の諸集団であろうと、人を集めていくというテクニックがそこにあって、集めることは実はできるんです。教会は なかなか強制が振るわないからって、そういうスキルを使って人々にある意味ではいろんな課題を課して、そしてそれをクリアしたらよくできましたと褒めて、そして何らかの賞与というか、こう位や地位や、ご褒美をそこにあげることによって、どんどんみんな嬉しい気持ちになり、より、こう貴族意識を強め、より盛んに活動している気持ちになっていくわけであります。それは何も教会でなくたって、宗教でなくたって何でもできるんです。会社だってそうです。しかしそこに会社として、あるいは組織として、団体として、宗教団体としての活性化がなされることは結構なことですけれども、そこに救いがあるかどうかということに関しては甚だ疑問であります。聖書はそれを、そういう人の側の充足感や満足感となる要素を真っ向から拒否するんです。とことん拒否する。今日の例えはそういう意味で辛辣なんです。あなたは銀貨なんだ。見つけ出されるという救いの出来事に関して、あなたはただそこでじっとしているしかないのだ。何も貢献できるものなどない。なんと辛辣なことか。そして救いというものがいかに神の側に、あちら様の側に、ただただ一重にそこに寄っているものであるかを、あの手前の羊の例えよりもより銀貨として一層研ぎ澄ましといいましょうか、鋭い形で私どもに示し突きつけてきている。今日の例えはルカによる福音書の、あの福音書記者ルカらしいこの女性が登場してまいるわけです。ルカによる福音書には他の福音書と見比べていただくと女性がよく登場してくるのです。人数を数える時の数え方でも、例えば5000人の給食とか4000人にパンを与える奇跡のあの人数を数える時は、実は女性や子供は数に入っていないわけです。しかしルカによる福音書では、その言うなれば数に数えられない女性が多くの場面でとても大切な信仰の事柄を表す人として登場するんです。男社会の中でルカは信仰に立った独特な女性に対する視点を持っている。今日のこの主人公はおそらく家庭の主婦だろうと思われます。大きなお屋敷ならいざ知らず、この当時の一般庶民の家というのは窓がほとんどないんです。家の入り口の扉を開けて外からの明かりが入り込んでくるぐらいで、あとはもう壁だらけです。そういう中でなくし物をしてしまった時には、やはりまず明かりをつけなくちゃいけないんです。まあ火打ち石かなんかでこう明かりを灯したんでしょう。そして土間のようなところに絨毯を敷いたような部屋ですから、それをよく履いて、あるいはその敷物をもんぺん剥がしてですね、パタパタとやり、あるいは何か若干の家具があればそれを動かしていく。家の中ですから、ある意味では限られた空間です。しかしその小さな銀貨を見つけ出すまで決して諦めないで丹念に探し続けた。この何でもない小さなこの探す情景が、実はここに 主イエスが十字架にまでかかり、苦しみ抜いて死んで世々にまで下られた、そのことが重なり合っているのです。迷える羊の時には、どこまでもその足跡をたどって探し続けたとありましたが、今日のところでは、女主人は小さな家の中であっても、丁寧に隅から隅まで念入りに探し続けた。薄暗い家の中をですね、闇に覆われた中で、どっかに転がり落ちて隠れて見えなくなってしまっているその銀貨は、罪の深い闇の淵に沈んでいってしまったもののようであります。現代的にある意味ではさらに、例えで言うならば、罪のゆえに深い海の底にこう沈んでしまっていった罪人がいたとすると、まるでこのダイバーのようにこう深く海を潜ってその深い海の底の淵に沈んでしまっているものを助け上げ引き上げていってくれるような、つまり主イエスが十字架によって苦しみ、黄泉にまで下りたもうた。その罪の淵の底にまで主イエスは下っていってくださったというのが、丹念に部屋の隅々までを探し続けていく姿と重なっていくわけであります。さて、一つ問題がある。見つけ出されるということと、悔い改めるということ。この二つについて、前の失われた羊のところでもそうでありましたが、本日の銀貨に例えられている罪人が悔い改めるということについても何も触れられていないのであります。まるで主イエスはこの例えで、見出されるときに人は悔い改めるということが同時にあるというふうに前提しているようであるのです。見出されたことに対して銀貨が何か物を申すわけでもないわけです。つまり悔い改めのアクションを、行動をが銀貨の中で見出せるわけでは何でもないんです。でも悔い改めたって言われているわけです。つまりここで言われている見つけ出すという事柄にはですね、見つけ出された側が悔い改めていくっていうことがおのずとセットになっているということです。一つになっている、前提とされている。銀貨として例えられる罪人は、1ミリたりとも自分では動けない存在。自分の救いに何の関与も貢献もできないということを先ほど見ましたが、それに通じているのです。見つけ出されるということと、悔い改めることがセットになって一つになる。その示すところは、悔い改めということも自力で、自分の努力で成し遂げるものではないんだということです。見出してくださったお方のからの賜物として、ギフトと言ったらちょっとずれるでしょうか。やっぱり賜物というのが一番いいんですけれども、若い人には通じない言葉かもしれませんが、特別にこう頂戴した、いただいたプレゼントと言いましょうか、ギフトと言いましょうか、賜物なのです。悔い改めることも、悔い改めも、見出された時に与えられる賜物。身動き一つ取れない銀貨のようなこの罪人を救うため、とことん、すなわち十字架の苦しみと死を味わうまでして探してくださる方がいるのだ。 その見つかるまでというのが十字架に死に黄泉にまで下られるというところにまで至る。私どもはこの十字架の前にまで導いてこられて、この十字架の前で十字架の言葉を聞かせられて初めて気づかされるわけです。自分にそこまでの思いが注がれていたのだと。そこまでして探し求められるのがこの自分だったのだと。そして見つけられてそんなにも喜んでもらえる自分だったんだと。十字架を仰いで初めて気づかされるのであります。今日のこの婦人は一緒に喜んでくださいと言います。そして悔い改める一人の罪人について、天、神の御使いの間に喜びがあると言われています。これルカ独特の言い回しなんだそうです。神の御使いっていうのは神様に一番近く仕えている者たち、はべっているというか、そばにいる者が御使いなんです。ですから神に一番近しいところにある喜びだって言いたいんです。要は神様ご自身が喜んでくださることを表す、こう間接的な婉曲的な表現なんです。この時一人一人、この罪人の一人がと言われているわけですから、やはりここのところも十把一からげではないわけです。一人一人に目が注がれている。その一人一人のために一緒に喜べと言われているのです。天において神の最も近しいところで大きな喜びが起こっている。そしてそれは地上において教会がその大いなる喜びのところとなり時となる。本日は私ども小金井緑町教会の創立55年の記念の礼拝、55年という長い月日にわたって、私ども教会の歩みは主の十字架の苦しみとし、そして復活をもってついに一人一人が見つけ出された者たちの群れの歩みであります。この節目の時にこの群れに導かれつなげられてきている、あるいは今求道しておられる方がつなげられようとしているおのおの一人一人が、いかに自分が喜ばれる存在とされていることか、この礼拝において十字架の前に改めて気づかされたいと願うのであります。教会はこの悔い改めを一緒に喜ぶ共同体なのです。それをもっと平易に言うならば、あなたもそうか、いや私もそうなんだ、主イエスに許していただいたこと、本当に許していただいて生かしていただいて来たこと、もう本当にそれはただ一人自分の中でしみじみと感謝するだけじゃなくて、いやあなたもそうだったんですか、私もそうだったんですよって、何か課題を課せられてそれをクリアした喜びとは全然次元が違います。あなたもそうでしたか、いやー実は私もそうなんですよって、その喜びのもとは十字架にあるわけですから、自分の努力にあるのではないのですから、もうその喜びって同じ喜びと言ったって全く次元が違う。教会というところは悔い改めを共に喜ぶ共同体。教会創立以来55年、その歴史の中には つまずきや痛みや悩みも少なくなかったであろうことは察してあまりあります。が、しかし私ども小金井緑町教会がキリストを頭とする主の教会であるならば、喜びの55年ではなかったであろうか。この55年間に一体何人の一人の悔い改める者が起こされてきていることか。その一人一人に対して天においてどんな喜びがあり、この地の我が教会においてどれだけの喜びが起こってきていることか。その喜びは深い感謝となり、そして高らかな賛美となるでありましょう。2020年、試練と苦難の年となりましたが、しかしそれでも十字架のもとに集められた私どもここに喜ぶことができる、その幸いを深く心に刻んで新しい年へと向かおうではありませんか。お祈りをいたします。主よ、あなたが誠の人となられたことは十字架へと向かうためであり、それは女主人が失った銀貨を見つけるまで探そうとする父なる神の恩愛によるものであったことを改めて心に刻み感謝いたします。罪人が見つけ出されて悔い改めて救われるときに天に大いなる喜びがあり、この地上においては教会においてその喜びがあることを思います。あなたの教会、小金井緑町教会の創立55周年記念を覚え、私どももこの喜びを分かつ共同体としてここまで歩んでくることのできましたことを感謝いたします。あなたは一人一人に目を注ぎ、その人生に介入し、闇の淵奥深くに落ち込んでしまったものを十字架の贖いをもって救い出してくださいました。見つけ出してくださいました。その恵みをともどもにこの節目の時に覚え、新たに見つけ出される友、兄弟姉妹の起こされることを切に祈り願います。2020年、困難な歩みでありましたが、ここまで守られましたことを感謝し、主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。